皆様こんにちは。今日看板にも書きましたけども、ちょっと硬いテーマで、実社会で主を見上げ忠実に仕えるというテーマを掲げさせていただいたんですが、つまり教会また恵まれたキャンプなどの、恵みと、そして実社会、家庭や職場に戻った時のギャップ、それがどうしてもなくならない現実があるなと思いますけども、その中で私たちがどのようにクリスチャンとして一貫性を持って証ししていくことができるか、そのことを共に見ていきたいと願っています。マルコの福音書の9章、惨状の変貌のと、その後の出来事を取り上げたいと願っています。9章の22節。少し遡って拝読してお祈りさせていただきます。18節から23節を拝読いたします。すみません、17節からですね。マルコ9章17節から。すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊がありました。じゃあ、購読しましょう。お願いいたします。はい。イエスは彼らに言われた。ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどれぐらい経ちますか？父親は答えた。幼い時からです。ご一緒に。はい。イエスは言われた。できるならと言うのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。天の父様、この出来事を通して山の上の栄光を見る幸い、そして地上で汚れた霊に苦しむ中で、それになかなか勝利できない現実、その明暗を見ます。私たちも恵みの場と、また試練の誘惑の多い場所、その間を行き来する中にありまして、常にあなたを見上げることができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、見ていきたいのは、先ほどお話しした通り、信仰の一貫性が教会、そしてこの世と場所を違えて保っていけるのだろうか、そのことについて見ていきたいと思います。有名な出来事ですが、父親の目から見て彼ら イエス様と弟子たちの姿はどう映ったでしょうか。息子が口を聞きなくする霊にとらわれて苦しんでおり、イエス様が近くに来られたと聞いて癒してもらおうと尋ねてきたら、イエス様と主だった弟子たちは出かけていって不在。その中で弟子たちに息子を救ってほしいと頼んだけれどもできませんでした。一方、その弟子たちと父親が苦しんでいる時にイエス様は山の上に三人主だったヤコブ、ヨハネ、またペテロを携えて行った先で栄光の姿に変わり、かつての祝された預言者モーセとエリアとこれからの計画について話し合い、天の父が雲の中から私の愛する子と彼の言うことを聞きなさいと呼びかけるのを聞きました。この幸いな状況がいつまでも続ければと彼らは願ったのですけども、それはあっという間に過ぎ去り、そして山を降りていくことになったら、仲間の弟子たちの非力さによって解決ができない問題が山積みだったという現実にぶつかります。あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですができませんでした、とそう父親が訴えていたのです。彼らの、つまり弟子たち、父親の不信仰を嘆きつつ、その子を連れてくるようにとイエス様は父親に命じました。素晴らしい体験した後に現実の厳しさに直面するということでは私たちも同じです。3人が、イエス様の栄光ある姿や古の預言者や父の声を聞くというほど神々しい経験はなくても、私たちも恵まれるキャンプや主の日の、まあ、席を置いといてもともかく幸いな交わりがあり、共に賛美し祈る交わり、礼拝の素晴らしさ、ここではクリスチャンらしくしていられる、また御言葉に示されて新たな決心をすることがあります。しかし私自身もそうなんですけど、実生活に入るとまた元通り、捧げた確かに主が与えてくださったと思う決心、悔やための実をなかなか結べないでまた死の日を迎えるということがあります。先日教師研修会、そして小山教会での奉仕でも伺ったんですけども、守備一貫しないクリスチャン、ベテランクリスチャンが信仰継承を難しくしていると訴えられました。それはいけないなと思うんですけど、でも私自身がそうなんです。好きでやってるわけではない。教会だとクリスチャンだとしてのびのび歩み証しできるけども、世の荒波に揉まれるとそんな、確かに純粋なんですけども、そのような信仰が受け入れられない、恐れが生じたり、その中で無力になったり孤立したりという誘惑、試みがあります。好きでなくてもいつの間にかそうなってる、どうして自分はこうなんだろうかという無力さにがっかりすることがある。好きでそうやってるんじゃないんですよと、そう厳しく言われても言い返したくなるという現実があります。 でもこれはこの神様の素晴らしさを体験する素晴らしい時は、その時もちろん恵まれるんですけども、その慰めや励ましは困難な現実に立ち向かうための備えとして与えられていることを覚えましょう。もっと見てたいという弟子たちの前に幻、栄光の光景はなくなって山を降りるように、日曜日いつまでも行ってですね、仕事もなかったら幸せかなと、牧師っていいですねってよく言われるんですけども、そうでもないです。それはそれとして、現実に、立ち向かう。伝道の前線に立ったら聞いてくれない人が多いんですよ。そのことを覚えましょう。で、備えるために何が大切か。それは自分が足りないということを、この恵まれた時を体験して、そのギャップで悩む、こうありたいと思うのですけども、実際の現場に行くとそうできない、まず自分の無力さを痛感する中で、へりくだらされ、そして主に呼び求めるというところから始まります。弟子たちに頼んだけどできませんでした。もし子供がですね、教会のお父さんと家のお父さん、会社のお父さん違うよねと、そう言われると辛いですけど、それが現実ということにぶつかります。その時に私たちはどうしてイエス様のようにどこでも謙遜に確信と愛を持って仕えることができるんでしょうか。キリストのに似るものとされるというのにできないんです。ペテロもそれを経験しました。イエス様の前では知らないとは死んでも言わないと言ったのに、あっという間に試みに遭ってしまいました。だからイエス様は私たちのうちに住み、私たちを見せず、私たちを忍耐をもって導いておられるのです。イエス様はできませんでしたと訴える父親に、できるならと言うのですか、信じる者にはどんなことでもできるのです。この言葉はこの、悪霊に仕えた息子を持つ父親にだけでなく、山川を降りてきた弟子たち、挫折した地上に残った弟子たちにも語りかけられた言葉ではないでしょうか。できるならというのですかと、信じる者にはどんなことでもできるのです、その信仰を与えてください。呼び求めは現実を認めたところから始まります。イエス様はさまざまな例えを通して神様が求めるものに良いものを与えてくださること、諦めないで祈るならば必ず答えてくださることを繰り返し繰り返し教えられました。私たちにできることは自分の足りなさを認めて、そして主を呼び求め続けることです。歌に、何ですか、3歩進んで2歩進むと、2歩下がって、3歩進むでしょうか。あるいは7転び8起きですと、7回倒れても8回起き上がればいいと、この忍耐を続けていれば、いつの間にか神様は私たちを導いてくださいます。 諦めずに呼び求め、諦めずにチャレンジする。それを繰り返していたら、気がつかないうちに変えられています。困難、失敗をもちろん認めるんですけども、でも主は大丈夫ですと、できます、与えられますと言ってくださる言葉に単純に信頼しましょう。諦めなければ必ず実を結びます。信じる者にはどんなことでもできるのです。これがギャップを乗り越えていく道です。恵まれたところに置かれるということは、大丈夫、またチャレンジしましょうという神様の励ましです。その励ましが集いに交わりにあるんです。ですからとどまりましょう。必ず実を結びます。信じる者にはどんなことでもできるのです。この主の呼びかけから始まりましょう。お祈りいたします。天の父様、どうかあなたの招き家に、はい、そうですと答え、そして、ダメでしたけどまたチャレンジしますというものでありますように。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。